ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと千葉県出身、益田市島根シネマ小野沢館長和田博明さんと、益田市株式会社岩見造園代表取締役野村大輔さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
和田さんはご出身は益田じゃないんですよね。
僕全然関係なくて、千葉県市川市っていうところに住んでいて、生まれも育ちもそうなんですけれども、益田市は本当に妻と出会って、妻がずっと島根って言うから島根っていうところをすごい気にするようになったっていうところからスタートしたっていう感じですよね。で、そういう益田の出身の妻がいて、で僕が東京で映画館をやっていて、僕のやっていた映画館に創業者のひ孫さんがいらしてくださって、おじいちゃんの映画館なんとかしたいんだけど和田くんなんかアイディアないと言って、すげえ無茶ぶりなことを言ってくるなと思ってで、まあじゃあ見るだけ見ましょうかみたいな、そういうなんか地方の映画館っていっぱいあるので、そんなに言っても残されてはいるけども、もう修復は不可能なレベルのものが多いので、まあそういう感じかなと思って、実際ちょっと見てもらったら、もう場内は綺麗に残されていましたし、スピーカーもスクリーンもそのまんま再利用させていただいて、でそれで使わせていただいているという状況なので、本当にいろんな方があそこの場所なくなったけど守ろうっていうふうに十何年間やってくださってた方々がいらっしゃったから、僕がたまたま偶然出会えたというか、なんか不思議な巡り合わせっていうか、その造園っていう部分では戻ってくるきっかけとかってあったんですか？
僕の場合はですね、和田さんみたいにそのシンデレラストーリーではなくて
ですね、いやドブデレラストーリー、
いや本当にね、もう別にその僕もこの仕事を始めたきっかけっていうのが、別に自分でやりたかったわけじゃなくて、僕野球やってたんで、高校野球最後、
野球部っぽい、
野球部っぽい
ですよね、ぽいぽい
でしょ、最後7月にこう大体夏の選手権が終わったぐらいから野球部ってこう進路決め出すんですよ。僕あの野球部の中でも特に成績の悪い方だったんで、当時 の, その監督さんとか、進路指導の先生とか、お前進学無理だよで、就職しとけよみたいな感じで、なんかお庭の仕事やったらって当時の進路指導の先生から、なんで当時 の, その先生が僕にそのお庭の仕事を勧めたのか、いまだに謎で、
でも手先器用だったっていう、ね、話も聞いたことあるんですけど、
手先は、器用だった方だと思うんですけど、なんでそれがお庭だったのか、
分かんないですね
よく分かんなくて、僕も分かりましたって、そのままこう造園会社さん、就職したんですね。
素直ですよね。
ね、本当にね、わかりましたね。
そっか、俺この仕事すればいいんだって思って、
ね。すごい野球部っぽい、それもなんか、ね、素直さが先生に言われたから、
じゃあやってみますかみたいな。
もうやっぱ監督とね、先生いうこと絶対です。
そうですよね。野球部ってそうですよね。
野球部ってそうですよね。本当に部活動ってそういう世界ですよね。
ただね。そこは良かった面もあるし、悪かった面もあるでしょうけど、そこでいざこの仕事やってみたら、おもろいな、おもろいっていうか、この仕事なら食っていけるって思ったんですよ。
食っていけると思ったんだ、
直感で。も
うすごい。
で、じゃあ一回ちょっと県外に出て、仕事をちょっと勉強しようと思って、ちょっと県外に出て何年かそこでいろいろ勉強させてもらって、
食っていけるって思ったっていうのは何かこう深掘りしたいんですけど、そこはなんで食っていけるって思ったんですか？
圧倒的に職人の数が少ないからです。
なるほど。
造園業界とか 左官業界とか、いろんなこう、いわゆる職人ですよね、うんうん、僕らでいう庭師、
なるほど、
は、
うん、若い子たちは、
そう、数が少なくて、特に地方は、でそれがなんとなく自分で感じて、25歳になったら必ず自分で独立してやろうって決めてて県外に出た。
へえ、じゃあ未来のことも予測もこうビジネスマン
としても、いやたまたまですよ、たまたま、もうそれこそ野球部の勘っていうかとりあえず行っとけみたいなね、こ
うセカンドゴロ
だね、そうバックオフしとけみたいなね感じでこうまあ行ってもうギャンブルですよ、もうだから目先のことは考えてなかったですけど、まあ本当その日その日をこう一生懸命やって、まあ一応25歳の年に、じゃあ県外で立ち上げようか、地元に戻ろうかって考えた時に、まあさっき言ったその職人の数がやっぱり地元っていうか田舎の方がやっぱ少ない現状がやっぱあったんで、じゃあまあせっかく地元も増田だし帰っちゃおうかなみたいな、
結
構軽い感じで帰って、まあ、それでまあ今10年近く、10年ちょうど10年か今年で、
あもう会社を設立されてっていうことですか。
そうですね、まあ、設立っていうのはそんな大したあれじゃないですけど、
でも2人ともそうやってさらっておっしゃってますけど、こうやってじゃあ増田で会社を設立される、映画館を復活させるって結構な壁だと思うんですけど、それをまあなんとなくとかこうドンマイとかまあ直感でっていうことで乗り越えられたわけですか。
まあ勢いですよね、
うーん、
僕は場合はもう勢いというか、多分そこはまだ野球部が抜け切れてないんでしょう。とりあえず行っとけみたいな、走っとけ走っとけみたいな、
僕も勢いですね、そういうところで言えば、多分本当にいろいろ考えてたら足が進まなくなって、
ね、分かりますね、
うん、あのそういった勢いはありますけれども、もちろんね地獄もねちゃんと見ますから。
怖いな、
ちょっと気になるワードが出てきましたね、
ちょっと聞いてみたいですね、
聞きたいですね、
気になります、
めっちゃ気になりますよね、
ぜひぜひちょっとね、増田の地獄ってなんだろうみたいな、
増
田の地獄はある種でもすごくね、あのいい町でも あってすごく大好きな町なんですけれども、やっぱりまだその映像文化が戻ってきてなかったりとか、もう遠のいちゃったんで、もう一回あの手こ入れというか、土壌を作り直すっていうことから始めなきゃいけないっていうところはかなり苦戦して、これは入るだろう、地方都市でも入っている映画だから、これは増田持ってきたらこれは大丈夫だ、安心ですよ、増田さん大丈夫ですよ、入りません、なんでなんって言って、もう本当に体を折って、もうへこたれるというか、ね、びっくりするというか、でもそれなんでなんですかって言って、まあその作品名出しちゃうとあれなんですけれども、まあその老後のことが心配なその作品だったんですけれど、松野の人に町に行ってですね聞いてきたんですよ、ちょっとこの作品見せたいんですけどどう思いますってこう聞いたんですよ、そしたらかわいそうな人の話だねだってみんな老後の資金あるのみたいな思ったら、いやだってみんな野菜くれるし、あの土地もあるし、暮らすことに対してはあんまり怖いとか恐怖心とか不安とかないんだよねって言われて、おーっつって、他のところだとやっぱりこう賃貸で借りてたりとかするじゃないですか、でも増田って空き家があったりとか、いろんな人が助けてくれたりとか気にかけてくれるので、そういう心配がないって言われて、そういう人たちのこと笑っていいのって言われて、みたいな、おお、そういう感覚ねみたいなところはあった。
そうか、なんかね、和田さんがそうやっておっしゃってくれて初めて私たちは、あ、確かにそうかもっていう ね、なんかそういう感覚って外からの視点で初めて気づくという
か、なかったですよ ね、確かに物はあるし、別にその老後の心配も、老人ホームもいっぱいあるしね、まあ、いや最近いい老人ホームいっぱいありますから、いや確かにそう言われてみたら、
いや本当にでも増田は本当になんていうんですか、そういう人材っていうか、老後の心配とかが本当に介護をやりたくてやってるんです、好きなんですっていうような人と出会ったりとかすると、そんな人に東京で出会ったことないけどみたいな、 みんないやいや、でもまあそれしか仕事がないから、まあしょうがなく、まあ、介護とか障害者関係の仕事してますみたいな人が大勢いらっしゃって、こっち来るといや好きでやってることなんでみたいな、それが面白いんですって言うんですよ。面白いっていう感覚やべえなそれっていう、そういうなんかこう都会でむしろあの活躍できるような人材とかもたくさん眠ってらっしゃって、なんかそういう人たちがいるとすごく安心できますよね、なんかこの地域で。
ハートフルデイズ。さて皆さん、増田市島根シネマ小野沢館長和田博明さん、株式会社岩見造園代表取締役野村大輔さんとのお話、まだまだ続いていますよ。
市川のご出身じゃないですか、
はい、
ご両親も市川にいらっしゃるってこと
ですか。そうですね、家族両親も市川
にい
ます。
いきなり、うん、島根に行くって映画館復活させるって言った時のご家族の反応ってどう、いいよ行っておいでって感じだったんですか。
まあふざけんなよって子供いて何言ってんだお前って思ってはいつって、いやでもどうやらそういう運命なんですよって言って、いやだからお前さってしっかりしろって、32だぞお前もう分かってんのか、子供2人目だぞ分かってんのか、ちゃんとしろよって言われて、はい、でも僕の運命ってこうなんですよ。
強いっすね。これさすが親父にそれ言え
んじゃん。じゃあそうやって納得していただいて来られたってことですか。
納得っていうかもう あっちからするとテロみたいな感じですよね。急になんか言い始めて急に始めてなんか爆撃を落とされたみたいな、みたいな、あ僕島根行くんでみたいな、なんかもう決めちゃった後に大体事後報告になっちゃう、そのせいかな。うん、
いや、事後報告が一番強いですから。
そうそう、事後報告じゃないけどね、うん、
今ではどうなんですか、ご両親は。
あ、両親の方は、まあ、あの映画館だけじゃなくて個人事業主としてあのライターみたいな仕事とか音のまつわるお仕事っていうのをいただいていたりもするんで、まあ、今はところの数ヶ月だけ見るんだったらちょっと安心なんだけど、でも数ヶ月しか安心できないねっていう感じです。
あー、でも納得っていうか、まあ良かったねっていうふうには言ってくれてるんです。
あ、やっぱそうですね、あのそういうふうにあの町の方から喜んでもらえてるとかいうことは、うん、喜んでくれてるのかな。でもいや母親とかは喜んでないと思います
ね。喜んでない、はい、
また複雑な方で。
僕例えば100点取ってきましたとか小学校の時に持ってきた時にお母さん100点取ってきたよって言ったら、お前それ市川市内の学校の中の100点だろ、世界を見ろって言われて、
厳しいっすね。
いやだからもうすっごい厳しいんで、その増田でやるんだとしても、うん、増田の人たちがちゃんと誇れる映画館にしない限りは母は納得はしてくれないと思いますね。だから東京で見てるのと同レベルなぐらいのクオリティで鑑賞ができるっていうところまで持ってこないと納得されないと思うんで、そういう厳しさはいつも僕の中にもありますよね。
野村さんはその帰ってくるよって言った時のご家族の反応はどうだったんですか。一回外に出て、ま
ね、あでも唯一反対したのは親父でしたね。やめとけっつって、絶対無理じゃけっつって。
そうなんですか。
言ったのが親父でしたね。
そうなんだ、うん、何が無理なんだろう、
うん、
いやもうお前には無理だって言われました。
なんかむしろ喜んで帰ってきてくれるんでやったっていう感じじゃなかったんですか。
っていうのを期待して言ったんですけど、うん、まさかのいやいややめとけ、県外でやるんならいいよ、で地元はやめとけ無理だってみたいな、仕事ないしみたい
な、
もうちょっとこう考え方が固まっちゃってたのかな。まあでも実際できてできちゃったし、まあ今はそこまで言われることはないですけど、はい、まあ結構その昭和チックな親父で、まあ自分ね そこそこ厳しい、ゲームを買ってもらったことないんですけど、
厳しかったんですよ。
そうですね、まあ、今は本当にこっちに帰ってきてからだいぶ丸くなったなと思いますけど、
いるじゃないですか、そういうお父さんお母さんって、うんうん、なんかまあ田舎に帰ってきても仕方ないからってちょっと言うそうね、おっしゃるような
典型的なそのパターンでしたね。
なんか今だからこそ、はい、なんか例えばそういう世代のお父さんお母さんに伝えたいことってありますか？
田舎の方がチャンスがあると思います。需要に対して供給が追いついていない職業が結構あるんですよね、
うんうんうん、
職人の仕事、もちろん需要も減ってるんですけど、
うんうんうん、
それ以上に供給が減ってる仕事が結構あるんで、僕はかなりチャンスはある、田舎っていうか地方の方がチャンスはあると思いますね。
チャンスは地方にある、
十分にあると思います。
十分ね、
もうだからみんな帰ってきてほしいんですけどね。うちも今従業員大募集なんですけど、なかなか来なくてですね。だから逆に今のうちに本当若い子をしっかり採用して、その子をしっかり育てておけば、まあ、やっぱり手に職があれば強いですから、そこが今、まあ、うちの課題でしょうね、今後の。
逆にね、その若い人でいや本当は帰りたいんだけど帰ったところでなって思ってる子に対してはどんな風なメッセージを伝えたの？
うちに来なよって言ってたいくらでもあるよってだから僕もそうだったんですけど、やっぱりその仕事だけじゃ面白くないんで、なんかそのきちんと休むときは休んで、遊ぶときはやっぱり 100% 遊んで、仕事するときは 100% 仕事して、なんかその仕事以外のこと、例えば釣りが趣味な子もいたりとか、趣味を、ね、取れる時間をしっかり作ってあげないと、なかなかうまくいかないなっていうのが最近思ってて、だから逆に僕から率先して言えばもう休むようにしました。
素敵。
なんかどうしてもね、僕がこう土日とかに出てやってたらみんな気使っちゃうんで、だからもううち残業もなるべくしないっていうか、もう僕もしないように、残業するぐらいだったらちょっと早く出てやって、早く帰って子供とね野球の練習するとか、ね、なんか遊んであげたりとか、まあそういう風にしてあげれば若い子っていうかまた子育てもしやすいんじゃないかなっていう風に思ってます。
はい。
でも僕それ気づいたのは割と最近で、僕仕事大好きなんで、やっぱその職人は仕事だけやってればいいんだよっていう感覚でずっといたんですよ。だけどやっぱりその、ね、若い子がやっぱり辞めてったりしていく時に、まあ、そのある子に聞いたんですよ。なんでって言ったら、やっぱり土日も拘束されたり、やっぱその残業して例えばハサミを研いだりとか、ね、まあ、確かに大事なことなんですけど、それだけじゃなくて、その仕事以外のことも、やっぱりもうちょっと時間が欲しかったですっていうふ
う
に言ってくれた子がいて、ああそうか、やっぱり自分だけのこう物差しでいろいろ測ってったところがあったんで、ああちょっと一回考えにゃいけんなって思って、で自分の妻も同じ意見だったんですよ、それが。で、ああじゃあやっぱりもっとこう若い子が働きやすいようにいろいろ変えていこうかと。造園業界で例えば育休とかって多分今までの常識じゃありえなかったんですよね。でちょうどたまたま子供が生まれるっていう子がいたんで、ちょっとこの際やってみようぜ育休。
いいね、
いいですね。
いや大変でしたよ、いろいろつけが回ってきましたけど、でもやっぱり本人もすごい喜んでましたし、家のことができたんで、またちょっと仕事に専念できますって言ってくれたんで、ああだからね、僕最初働き方改革ね、その反対だったんですよ、なんでとか思いながら。でもね、今となっては、まあ、あれはやっぱりこう逆に生産性が上がるっていう、仕事だけじゃない部分を充実させることによってさらにこう生産性が上がるような気がします、はい。でもそれ気づいたのは本当最近です。
ぜひ皆さん岩見造園お待ちしております。
ぜひお待ちしております。
岩見造園、
はい、はい、ぜひぜひ。
和田さんは最初ね、はい、お父さんお母さんにそうやってコテンパンに反対されたってことですけど、
はい、
まあ、そういう考えをお持ちの今のなんか親世代の方にはどんなメッセージを伝えたいですか？
そうですね、やっぱりもう会社に入って安泰っていうのはもうかなり厳しい状況になっているので、もう本当に自分で仕事を導き出したりとか、今足りてないものは何かっていうところの ポジショニングを取れるような人材育成っていう方が重要視されることだと思うんで、そっちになんかシフトを行ったりとか、いい大学に行って、県外に出て、仕事安定の仕事がというのが、ちょっともう桃源郷みたいなところがあるんでそんな会社はないんで、うん、10年後にどうなってるかなって全然わかんないんで、それだったら自分で確実に足りてないところはここで、こういうところだったら自分ができるっていう、そういう自分の強み弱みだったりとか、そういったものをもっと深く知って、自分と向き合って、その子が何をしてと一番その子が輝くのか考えてあげるのが、これからの親世代というか、私にも自分にも言ってることですけれども、そういうふうに育てていかないと新たかなっていうふうには思いますね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。